はい、人生上昇軸、足立でございます。
同じく澤です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、もうお盆休み終わりましてですね、
はい
はい、今日の金曜日はなんかしんどいなっていう方多いと思うんですけど。
そうでしょうね。
澤さん、ずっとなんかお聞きすると、お盆休みはなかったそうで。
そうです。
うん、
まあ、僕の、ね、夏休みはあの来週なんですけど、
はい、
このお盆はあの、うん、もう会社のね、
うん、
みんなも結構人が休みますんでね。
そうですね。
ですので、まあね、我が家のお盆はあの7月なんで、
はい、
まあ、あの今回ね、8月のお盆は大丈夫なんでね、じゃあ私出ますよっていうことで。
なるほど。
うん、それでまあ今週は働いてます。
でも皆さんが働いてる時に、
うん、
じゃあ明日から5連休と。
そうですね、うん、そうですね、
うん、いいじゃないですか、それも、
うん、
僕もそっち好きやな。
そうそう、
うん、
人様が働いてる時に休むというね。
そうそうそう、あれが僕快感やけどね。
そうそうそう、
イベントやった時はなんか嬉しかったですけどね。
そうね、
うん、まあひねくれてるんでしょうか。なんかそんな感じでしたけどね。はい、僕はお盆休み全くどこも行かず、
はい、
浄化して真っ赤をかきためたり、
はいはいはい、
秋のちょっとセミナーをやるもので、それの構成をしたりとか、普段と同じ、
楽しみですね、
はい、普段とほぼ同じ。ただね、朝の毎朝ほぼ川に出かけまして、
はい、
今ちょっと釣りは休憩中なんですけど、自転車禅というのを、自分なりに考えましてですね、またあの浄化して真っ赤の小話に書いたので、
はい、
読んでいただければなと思うんですけども、
はい、
それで自転車で朝、まあ、4時ぐらいに出かけて6時半とかに帰ってくるんですけどね、
はいはい、
朝そう7時ぐらいかな、うん、前に中学生が多分部活なんでしょうね、夏休みの。2人横並びで自転車前にいましてね、で僕がそのまあちょっと 50m ぐらい後ろに追走してたというか、
はい、
普通の道なんですけど、その時は、
うん、
なんかね、犬を散歩してるおじいちゃんがいて、その中学生に怒鳴ってるんですね、大声で、怒ってるわけです。なんか、
はいはい、
またなんかあいつらやらかしたのかなと、説教されてるわと、
うん
うん、で中学生がずっと通り過ぎて、じゃあ僕が通り過ぎようと思ったら、
はい、
僕に怒るんですよ今度は。
そう、
お前って言って、何やろうと思って、
うん、
ここは人道じゃと、
はいはい、
お前らはあっちへ行けっていうわけですよ。
あ、
車道を走れと。
はいはい、
人道って久しぶりに、人道っていう
人道ね、
まあ、人間専用道路ってことですよね、お前は向こう行けって言うわけですよ、もうすっごいこう形相で、ほんでね、うーんと思ったんですね、
うん
うん、でまあ おじいちゃんはえらい怒ってはるから、
はい、
もうおじいちゃんはいっつって車道に出ましてね、車道を走っていったんですけど、
はいはい、
しばらくするとちゃんと標識があるんです、その歩道をちゃんとね、青い標識で丸い、
はい、
自転車通行かって書いてあるんですよ、
はい、
うん、人間のマークと自転車のマークがこう横に
あります、ね、
ありますよ、
うんうん、
あれがはっきりあっちこっちに置いてあるんですね、その歩道、
はい、
で多分おじいちゃん見てないんでしょうね。
そうでしょうね、
犬散歩させてるから、ちょうど散歩させると自転車が通りにくいわけですよ、要は、
うん
うん、長い紐でやってはりますから、
うん、だから見ても知らないんじゃないかな、
見ても分かんないんですかね、標識ね、それからどうしたろうかなと、別に説教するつもりは僕ないんですけど、あの血相で、
うん、
多分だって毎朝散歩して多分すごい数の自転車が通るはずなんですよ、でそれいちいちあんだけ怒ってると、
うん、
血圧上がるでと、
本当ですね。
大概も8時も超えてあるよ多分あれはと、
はい、
これ言うたろうかなと思ってんけども、その日はやめたんですけどね。で次回あったらどうしようかなと、
うん、うん、しかし
別にこんなことで悩むのもおかしな話やけども、
うん、ただそのおじいさんもあれですわね、うん、それだけ起こるエネルギーがまだあるって言うんですよね。
それはすごいすごい、それはすごかったですよ、ね、
うん、
まさか僕まで僕に怒られたまえになってだから全員多分全部の自転車に怒ってありますな。
あ、
うん、まあ言うて分かるんやったら、いや分かんないんでしょうね、
うん、かもしれないですよね。
うん、だからもうそっとしておいた方がいいのか、
うん、
うん、まあちょっと今度その時にまた考えてみた
そうそう
ちょっと面白かったんで、
うん、
まさか僕が怒られると思わなかった。そうそうそう、はい、ということですね、はい、9月の、そうですね、吉さんから、情報入ってきたのは9月の SBC グループレッスン大阪ですね、
はい、
9月は9日日曜日と、9月は30日の日曜日という2日間ですということですので、
はい、
はい、ぜひまた SBC グループレッスン、ぜひ遊びに行っていただきたいなと思います。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は R さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、中学生の頃同級生から理不尽な嫌がらせを受けました。10年以上経った今でも思い出しただけで復讐したい怒りが湧いてきます。観念浄化をすると怒りや惨めさを感じないようになるのでしょうか。
はい、ありがとうございます。快楽を欲しがる、
うん、ね、
そして不快を回避しようとする、
はい、
これも人間の基本的なプログラムですから、
うん、
まあ、人間やってる限りこれはどうしようもないと、
はい、
はい、ですから R さんのようにですね、
うん、
ネガティブな記憶感情を消したいとおっしゃる方が結構多いんですよ。
そうですね、
うん、
ああ僕もそうですわ
ね、
うん、
ですからポジティブな感情だけになれば、はい、人生バラ色ですから、
うん、
はい、僕も沢さんも多分こんな感じやったと思う最初はね。
そうです ね、
浄化の旅しっかりやったらそうなるもんだと、
はい、
バラ色になるんだと思い込んでおったはずなんですけども、
うん、
ですから私全く人のこと言えないわけですが、
はい、
以前ね、まあ、お話しさせていただいたと思いますけども、う
ん、はい、
この生き延びていくためには、
うん、
これどうしてもネガティブな感情や感覚というものが必要不可欠なんですね、
はい、
これもう適当にあるんではないと、
はい、
人間がやっぱり生き延びていくためにちょっとずつ進化してきて今がこうなってるわけでございまして、
うん、はい、
ですから嫌がらせされても、
うん、
攻撃を受けても、
はい、
ね、悲しみも怒りも湧いてこないようですと、
うん、
対処ができないですから。
そうですよ ね、
何の対処もできないということはやられっぱなしになるということでございまして、
はい、
これなんだかんだ言いましても人間業界っていえど、
うん、
弱肉強食の世界ですから、
はい、
それだと生き残っていけないんですよね。
そうですよね、
うん、
うん、
ですから不快は不快だからこそ、
うん、
会議しようとするこの行動を起こすと、
はい、
そのきっかけになるのは不快だからなんですね。だからそれを消そうとするわけですよ、うん、
はい、
うん、だから不快じゃなきゃダメなの、
うん、
でございますよね。
そうですね、
うん、そう、ですからね、不快が、消え失せるということがない、
うん、
でね、R さんの問題のまあ本質というか、
はい、
これはね、多分この不快に 復讐心がひっついてることだと思うんですよ。
はいはい、
うん、だって復讐心って、
うん、
これ当然ながらストレスですよね。
そうですね、
ね、要するにこの不快な記憶にさらに不快を重ねていると、
うん、
不快かける不快みたいな、
うんうん、
でこれが余計なんですね。
そうですね、
うん、ですから、うん、この余計なストレスでしたら、うん、関連浄化で解消することができる。
はい、
はい、さてなぜ復習しようとするのかと、
うん、
でこれねどんどんどんどん掘り下げてまいりますと、
うん、
おそらくですね、
はい、
私は正しい、
うん、
私は被害者だ、
はい、
という観念に行き着くと思います、
うん
うん、
そう全くそうですわ。僕もね、
はい、
あの小学生の時、
うん、
あのまあかなりないじめにあって、
はい、
だからもう本当にね観念浄化やっても、
うんうんうん、
このね、
はい、
あのコースに入ってもね、
はい、
まだ復讐してやろうと。
あ、小学校の頃のこと。
そういう、うん、
はいはい、
そう復讐 してやろうしたいとかね、
うんうん、
そういう欲望がね、うん、欲望というか怒りが、
はい、
ずっと持ってましたもん。
ありましたか。
うんうん、ほんでやっと消えましたわ
やっと消えましたか、結構、相当こう怨念のパワーというかね、
うん、根深かったですね。
根深いもんがあるよね。そうね、でも観念なんて言うと、
うん、
今はまあ沢さんは腑に落ちてるからいいんですけど、
はい、
最初はもう観念なんてとんでもないと、
うん、
明らかにあいつはおかしい。
そうそう、
ね、俺は明らかに被害者なんだと、
うん、
で自我がね抵抗してくるはずなんですよ。沢さんも時間かかったのはそうやろうと思うし、
そう特にあの被害者意識がね、
うん、そうやね、
これが大きいですよ、
ね、うん、確かにね、全て観念って言ってるわけじゃなくて、
はい、
確かにそういうこともある。例えば駐車場に止めておいた車がですよ、
はい、
戻ってきたらペンキで落書きされているとか、
うん
ね、道を歩いてたら後ろから回し蹴りを食らって倒れてしまったとか、
はい、
まあ、これこうなってくるとでも事件ですから、
うん、
明らかに、
うん、そうです ね
復讐というよりかは、もう法の裁きを受けていただくと、
はい、
ね、そういう法治国家ですから、
そうですね、
うんうん、もう事件になるとそうなっていくわけであって、
はい
はい、今回はあくまで自我が作り出している観念世界の話で、
はい
はい、観念が作り出しているこの思い込みの世界ですね、
うん、
これだとどうにでもなると、
はい、
はい、相手に感じるのは自分の一側面である、
はい、
何度も繰り返しておりますけども、
うん、
これが観念浄化の大原則、
はい、
はい、それをだから感じるのはですから、
うん、
例えばペンキで落書きするとか、
うん、
後ろから蹴り倒されるとか、
はい、
そういう具体的な行為行動ではなくて、
はい、
相手に何を感じるか、
うん、
あいつに嫌がらせを受けたと感じる、
はい、
あいつが理不尽な人間だと感じると、
うん、
そういう感じですよね、
はい、
はい、これは自分の中にあるものが反応している、
はい、
あるから感じることができると、
うん、
ないものは感じようがないわけですね、
うん、
はい、よく例え話しますけど、相手に貼ったラベルというものは、
うん、
どこかで買ってきたものではない、
はい、
外にあるわけじゃないですよね、
うん
うん、自分の中から取り出してペタッと貼って相手を認識している、
はい、
ここをどうも忘れがちというか、
うんうん、そうですね、
ねえ、
うん、
なんかもうあたかもどっから持ってきたかもう完全にこうスルーしてペタペタペタペタ貼っておりますけども、
うん
うん、あ、それどっから持ってきたんや言ったら自分の引き出しから持ってきてるわけですよね。
そうですね、
うん、ここをねなかなか忘れがちというか、
そう、いや、うん、本当ね浄化してるとね、うん、そこがすごくよく分かってくるんですよね。
あ、じわじわなんか分かってきちゃいますよね、
う
ん、
そうそう、
うん、どこにあるんやと、
うん、
うん、そう、これねでも徹底してやるのとなかなかちょっと分からないというかね。でも
そう1回や2回じゃ落ちないですね。
ねえ、で理屈何度聞いてもこれどうしようもない話でございます、
うん、そうそうそう、
実際にやるしかない。で、うん、何をやるのかというと、まあ、人生上昇塾では他人を合わせ鏡という、
はい、
テクニックがあります、 ね、うん、一体どんな自分が隠れているのかというのを教えてくれるテクニックですね。
はい、
はい、憎んでいる人がいるとか、うん、復讐したい人がいるという方はですね、
はい、
ぜひこの合わせ鏡をやってみてください。
うん、
はい、もう、終わったよっていう人もいると思いますけども、
はい、
今からっていう人もいるのでちょっと軽くお話しすると、
はい、
まず一人、対象となる相手を選ぶ、うん、まず一人選んでください、
はい、
で、次にあいつは〇〇だという形で、うん、できるだけ短く、
うん、
短い文章で簡潔にですね、
はい、
相手に感じることを書き出していく。
はい、はい、
でもう出てこないなーっていうところまで行くと関連リストを作ってみるわけなんですけども、
はい、
あいつは嫌がらせをするでしたら、
うん、
これ主語を変えます、
はい、
私は嫌がらせをする。
はい、
はい、ここからはね完全版で作ってみてください。
うん、
脅迫観念、
うん、
次善悪ですね。
はい、
ダブル宣言に受け入れの宣言、
はい、
ちょっとボリュームがあるんですけども、
うん、
その分浄化し終わるとその分しっかりすっきりするので、
はい、
ぜひね頑張っていただきたいと思います。
はい、はい、
で浄化するとどうなるんですかって聞かれることはよくあるんですけども、
うん、
先ほどの相手に感じるのは自分の一側面である、
はい、
この原則が本当に心底腑に落ちると、
うん、
感じておしまいになります。
はい、
はい、嫌な経験嫌な体験の記憶が消え失せるわけではない、
うん、
ね、確かに嫌な体験だったけども、
はい、
そういう自分もいるなと、
うん、
うん、もうどうしようもないなと、
そうそう、
そう、うん、だから感じておしまい、さらっとしたものになるわけですね。
はい、
逆にこの記憶にですね、先ほど言いました、私は正しい、私は被害者だ、
うん
うん、そんな観念が記憶にひっついていると、たびたびその記憶が再生されます。
うん
うん、正しさや被害者意識って、本に挟んだしおりのようなものでございまして、
うん、
例えば300ページある本でもしおり1枚挟んであったら、
はい、
パカッてすぐに開きますよね。
うん、そうです ね、
何ページあろうが、
はい、
それだけ強力なしおり効果というか、
うん、
そういうものがあるんですね。
はい、
すると間違っている相手、
うん、
記憶の中の間違っている相手、加害者の相手とドッタンバッタン、
うん、
格闘する羽目になる。
そう、本当ね、当然記憶だから、うん、また蘇りますわね。
はい、
うん、ただああそうだったなというところでもう決着していくんですよね。
それと感情のエネルギーは薄いですよね。うん、
そうそうそうそう、うん、だからその怒りが前はドンとこう湧いたのがね、
うん
うん、それが多少のねそのモヤモヤっていうのが来ても、うん、もうそれで全部終わっていくんですよね。
そうそう、おっしゃる通りね、うん、モヤモヤ感なんですよね。
うん
うん、だから怒り、明確な怒りではない、
そうそうそう、
というのは怒りって必要を感じなくなるんですね。
うん、
怒りってやっぱり自分の正しさを主張するための一つの武器になるんでわけですよ。
はい、
怒りのパワーを使って相手に、非を認めさすみたいなね、
うん、
そういう使い方をされることが多いんですけども、
はい、
正しさと被害者意識が落ちると、
うん、
その必要性がなくなるわけですよね。
うん、そうですね、
だから記憶が再生されたとしてもモヤモヤっとした、なんか重い、うん、嫌な経験あったなみたいなものはあるんやけども、
うん、
その怒りがうわーっと出てくるっていうのがなくなっていく。
そうですね、
そうなんですよ、おっしゃる通りで、
うん、はい、
でもね、まあ、自我の怨念って凄まじいものがありますので、
うん、
なかなかこの他人合わせ鏡に取り組めないという方も結構いてはります。
はい、
うん、あんなやつを許すぐらいやったら、
うんうん、
少々苦しくても、
うん、
このままの方がマシだと。
そう、
うん、そんな感じなんですね。
そうですね、うん、いや許したくないんですよね。
そうなんですよ、
うん、
だからすごいですよ、もうこの苦しみは耐えますみたいな、 うん、あいつを許すぐらいでしたらみたいな、
うんうん、
それぐらい強い怨念がある、
はい、
うん、でもね憎んでる相手というのは、うん、結局のところ自分ですから、
はい、
相当苦しい人生になるはずなんですよ、
うん、
あ自分を許さないわけですから ね、
そうですね、
自分を憎むわけですから、
はい、
うん、これはちょっとしんどいと思います、
うん
う
ん、
もう一つはもうどれだけ憎んだとしても、
うん、
相手は痛くも痒くもない、
はい、
ね、ですから結局自分に即返ってきてるんですよね痛みって、
うん
うん、苦しみっていうのが、うん、だから、うん、これは僕はおすすめじゃないねんけども、
うん、
これも4対6の法則なんですね、
はい、
うん、もう苦が少ない方を自我が選ぶ、
うん
うん、ですからちょっと苦が少ないんです、その憎んでいたいっていう方は、
はい、
許すよりも、
うんうん、
だからこれもどうしようもないですね、
はい、
でもバランスはどう変わっていくかわからないので、
うん、
いつか許す時やっていくかもしれないけど、うん、それはちょっと僕には全くわからないと。
そうですね、うん、だから本当にあの文字通りあれですわね、はい、自分で生み出して自分で苦しんでるんですよね。
そうですね、
もう本当そうですね、
うん、そうなんですよ、
うん、
ここがねなかなか本当人間の業というか、
うん、
うん、深いところがありますわ、
ね、
僕はあっさりもうとっとと捨てましたけども、
はい、
そんなものもうだって自分がしんどいんですから、
うん、
許すも許せんもとりあえず楽にするしてくれって感じでしたんでね、
うんうん、
そう僕は割とあっさりでしたけど、まあなかなか難しいって方もいらっしゃる、
そう、うん、ただね僕もかなり長い間あがきましたけどね、はい、ただそこを超えちゃうとね、
うん、
うん、まあなんと爽やかなことか、
そうなんよね、
だからそうなんですよね、
だから自己正当化を主張して間違ってる相手を憎み続けるか、
うん、
それとも降参して自分が楽に生きるか、
うん、そう、
あどっちかなんですけどね、
そうですね、
そうそうそう、だから降参するっていうのは自我は嫌がります、
うん、
うん、だからここは難しいところですけどね、
そう、はい、あくまでもね自分が正しいんですよね、
そうなんね、本当にそうなんだね、はい、最後に朝霞の利点を2つ挙げたいと思います、はい、まず1つ目は、人間関係がシンプルになる、
はい、
ね、まあ、どうしようもない自分を丸ごと自覚すると、
うん、
で受け入れが起こりますので、そうなると他人も許せるようになってきます、
はい、
はい、自分がどうしようもないようにあの人もどうしようもないなと、
うん、
みんなどうしようもないところで生きてんだなと、
はい、
そんな感じになるんですね、
うん
うん、そうするとですね、正しさを主張する必要を感じなくなってくると、
はい、
相手をねそのまま放っておけるようになります、
うん、
うん、間違ってるの間違ったままで、先ほどのオープニングの人道おじさんね、
は
い、人道人道っていうおじいちゃん、
はい、
明らかに間違っておりますが、
うん、
放っておけるようになる、
はい、
うん、ね、あの方はあの方で、
うん、
あれが生きがいになってるかもしれないですね、
はい、
うん、
そうですよね、
そうそうそう、うん、だってわしが言わんと誰が言うんじゃんみたいなのが、
うん、
なんかパワーになってですよ、
うん、
こう生きる力になる、うん、
あ、
わしが世の中を変えて、そうでしょうね、最後に変えてやるぞみたいなね、
うん、
かもしれないですね、
そうですね、わしが正義じゃというね、そういう感じですかね、
それを僕がへし折っちゃうと、
うん、
おじいちゃんから生きがいを取ってしまうことになるかもしれないですけどね、
はい、
うん、だからほっておこうと思います、はい、
そうですね、
そう考えるとほっておけますよね、うん、
はい、
うん、そうそうそう、だからね人間関係ってやっぱり自分関係なんですね、
うん、
だから自分とどう付き合ってるのかで人間関係っていうのは作られていくと僕は思ってます、うん、
はい、
はい、もう一つはですね、しおりを抜いたページはなかなか見つからない、
はい、
うん、ですから正しさと被害者意識っていうのが落ちた記憶っていうのは、
うん、
ほとんど思い出さなくなってくる、
はい、
だってもう用がないんですね、
うん、
あ、そう、自分の正しさっていうのはいらないわけですから、 もうそれを思い出して怒る必要もなくなってくるので、その記憶が再現されるというきっかけがなくなってくるわけですよ。
そうですね。
そう、今やテレビ番組の録画か、はい、メディアってハードディスクが主流ですけども、僕らの時代ってビデオテープだったじゃないですか。
そうですね、
あの四角い箱、あれであの大きさで120分しか撮れないという。
そうそう、
今何160時間とかですもんね。
そうですよね、
ちっちゃなハードディスク、
ブルーレイとかね、あの辺でいくと。
そうなんだ。でもすごい進化なんですけども、
はい、
今もね、でも押し入れの奥を探すと、多分ね、捨てられなかったビデオテープが何本か出てくると思います。
ありますあります、
多分あの段ボールの中に、
はい、
あんな感じですね。あの正しさや被害者意識が落ちた記憶って、あんな感じで段ボール箱に眠っているビデオテープのようなものであって、
はい、
置いてあんねんけど再生しないじゃないですか。
そうですね、
もう頭から消えてますよね、存在が。
そうそう、
だからね、あんな感じになるわけですよ。ですからね、記憶が消えるのではなく、
はい、
記憶は消えませんけども、記憶を再生するきっかけがほとんどなくなる。だからもうないに等しいんですけども、
はい、
消えるとはいう言葉は使えないんですね。
で
もまあまあ怒ってることは一緒であると。
はい、
はい、まあまあこんな話を何度お聞きになっても、理屈ってもう役に立たないところがあるので、
はい、
ぜひ実際にね、谷川坂上をとことんやっていただいて。
そうですね、
沢さんもご苦労されたことがあった。
そう、
なかなか根強い。
もうあとはもう実践実践ですね。
そうですね、
はい、
ただ抜ければ、ドーンと楽になります。
はい、
それだけ強い念やねんけど、正しさとか被害者意識って。ただそこを抜けてしまうと、その分ドーンですね。
そうですね、はい、まあ、なんというか、負のエネルギーっていうんですかね、はい、それがもうさっと消えて、もうその余分なねところに使う、エネルギーを使わなくて済むんですよね。
そう、あのね、相当消費浪費してますよ。
本当そう、
本当本当、1日換算なんかできないけども、24時間中1時間2時間は、もういらんことやってますよ。
そうですね、
自分が正しい被害者だということで喧嘩したり、誰かに、集まって誰かの悪口言ったり、なんか知らんけど余計な時間とエネルギーと、
はい、
もしかしたらお金も使っちゃってるかもしれないので、ほんまこれだけのことなんやけども、ドシンプルになります。
はい、
はい、時間こんなにあるやんと思います。そうだからね、本当
そうね、
やってみて分かることないんやけども、やってみる、このやってみた労力と時間は絶対俺は返ってくると思ってます。
そうですね、
はい、ですのでね、ぜひ谷川坂上で、
はい、
隠れてる自分、ね、認めたくない自分を自覚して、もう受け入れて、
はい、
軽い人生を楽しんでみてはいかがでしょうか。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。
優しさに満ちてく